奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まずはですね、はい、日経の一面トップ記事なんですが、はい、こういうのが一面トップに載るんだなと思って
そうですね、まあ、でもこれ日経の取材によるとっていうところがきっともう一面のもの ね、
はいはい、ね USB、 はい、USB 全自治体で調査、
はい、
うん、これはね、要するにこの間陸上自衛隊で中国製の USB が見つかって、はい、うんうん、中国製なので基本的にウイルスが入ってるんですね。
なるほどね、はい、
で自衛隊が使うものにウイルスが入って、それ刺したままだったって1年間も、これどういうことよという話になり、なる、
でもよくこれは気がつきましたね。でもね、
ウイルスが入ってれば気がつくでしょ。
うん、悪さしたってことですか。そういうことですよね。なるほどね。
で、はい、探索測定ソフトもありますから、
はい、
それを なんだっけこの USB って話になったわけですよ、うん、はい、この USB そういえば誰が持ってきたんだよって話になって、
はい、
あ、そういえば能登で地震があった時に向こうでもらってきたんだよねっていう、あの時自衛隊も出て行ったじゃないですか。
そうですね、
災害
はい、
対応でね。でそうすると石川県は そうとか言ってうちがあげたんだっけとかな、はい、いうことを言っていて、はい、そうすると総務省はいやそれは曖昧にしちゃまずいと、
うん、まあそうですね、出所がどこかっていうね、うん、
出所がどこかをまず、うん、探すっていうことも大事だけど、
はい、
とにかく今全自治体をチェックして、
はいはい、
中国製の USB 内容、
まあ、使ってないかっていう、
うん、使ってないかどうかっていうのを確認せよと、
はい、
USB っていうのはねやっぱりねこのネットワークの時代でも意外と使うんですよ、
はい、うん、いや使ってますよ、うん、皆さん講演会の資料とか USB で先生持ってきて、うん、あ、もうやっぱりさつけ簡単に他のパソコンに挿しますからね。
それよ、
それですよね、
うん、で僕らみたいな割とデジタルのことをよく知ってる人はそういうことはしないのね、うん、
あ、なるほど、はい、
本当に最終手段、
うん
うん、本当の本当の最後の最後、
はい、
にしか使わないんですよ。 USB っての
は あとはもうファイルでちゃんと転送するってことですね。
ファイル転送のアプリっていうのはいろいろある、
はい、あります、はい、
それでやるんですね、はい、だからでも自治体ってそうじゃないんですよ。自治体って使う端末があんまりいけてなくて、
うん、まあ、
しかも、
まあそうですよね、
マイナンバーだとか何だとか、はい、あと標準化されたシステムだとかもギシギシに固められてるわけです、はい、国に。
でもそうですよね。
だからUSB が一番便利なんですよ。
なっちゃうんでしょうね。あと自治体って重たいデータを受け取れないっていうのが言われます、たまに。講演会の資料を送る
が、ね、
はい、もうでなんかここにダウンロードしてくださいとか、
う
ん、
そうそうそう、
あとなんか USB で持ってきてくださいとかも言われたりします。やっぱり
それはメールのサーバーの容量ですね。
容量が、はい、
まあ、いずれにせよそういうことで全自治体の調査に入りました、う
ん、なるほど、
だと、
はい、
情けないですね、
はい、でもやっぱり分からなくてってことなんですか。中国製だっていうのを分からなくて、
そうです、そうです
っていうことですよね、はい、
どこのものかっていうのを製造元を調べれば分かるんですけどね、
はい、うんうん、まあ、今いっぱいいろんなのも出てますしね。
安いんですよ。
そういうことですよね、
まあ、むちゃくちゃ安いんですよ。
うん、
だから、
はい、
ついついね、まあこれはしょうがない、チェックしてもらいましょう、う
ん、はい、まあ、でも情報漏洩に、ね、つながり、まあ、しょうがないですね、中国製のねなるほど。
次いきます、
はい、
なんかほとんど信じられないっていう人が多いような気がするんだけれども、はいはい、製造業の、短観ですね、日銀の短観、
はいはい、
これ5期連続で改善、
ね、
世の中は景気がいいと。で非製造業は製造業よりもっといいですよ、
はい、
指数が、
はい、あ、本当だ、高いですね。
なんか全然このスタジオの周り経験の良さそうな人間が一人もいないよね
私たちは製造業ですかね、番組製造業ですかね
いやこれは非製造業です。
あですよね、す
みません、サービス業ですね。
ですよね、はい、感じません。
感じないですね、
5期連続改善とかも全く。
僕なんかガンガン感じてますけどね。
さすがそうですよね。
僕は自分の会社経営してるんで、
感じてますか。
感じてますよ。
じゃあ合ってじゃあ合ってんじゃない
ですか。世の中は景気がいいって思ってますよ今は、うん、ただほら、
うん、
中東
いやもう本当に値段があれですよ、原油だから。
そうそうそう、中東の問題がね、トランプが余計なことしてくれたせいで、う
ん、ま、でまたね停戦したって言って
ながら、停戦したのかしないのか分かんないし、
また攻撃しちゃう。
だいたいどういうふうに見てもトランプが勝った、うん、アメリカが勝ったようには見えないよね。
見えないですよね。
誰がどう見てもアメリカが勝ったなんて、うん、言わないよねあれね。
言わないです。イランが
勝ったよねあれ、
うん、まあ、ホルムズ海峡をもう、ね、閉鎖するっていうのが武器になっちゃってますから、
う
ん、
そうだ、もうということで先行きは悪化します。
そう、でもいやいや不透明ですよね。
結局ね、うん、うちの会社なんかもなんか景気はいいよなって思うのは、
うん、
AI です。
うん、まあ、やっぱりそこなんですね。
AI なんですよ、
うん、
どうしたって、ね、AI に関する商売多いんですもん、 だって。
なるほど。でも奥井さん、 AI に関するものもどっかではきっと天井は来るんですか。
あのね、
やっぱり何にでもあるじゃないですか天井が。
それがね、
はい、
天井はね、はい、あるかどうかと言われれば、
はい、なんか
5年ぐらいかな。
あ、じゃあ
分かんないのよ。
うん、
何が分かんないかっていうと、まあまあね、はい、あのこの AI をやるためになんで今景気良くなってるかっていうと、はい、AI っていうのがものすごい電力を食うと、
うん、はい、まあ、周りに伴う、そうですよね、うん、データセンターとか、
まず最初に計算資源を食うからメモリーとかね、 CPU とかメモリーとか食うでしょ。そういうのって日本もラピダスとかが作ったりするけれども、半導体なので基本的に素材とか製造装置って日本製が多いんですよ、うん
う
ん、はい、日本の企業がやたらめったら、
うんうん、まあ、いい調子がいいってことなんですね。
調子が良くなるんです。
部品に強い日本ですよね、
うん、部品に強いんですよ、うん、
なるほどね、
電力がたくさんいるから、うん、今度三菱重工なんかアメリカでガスタービンをこれまでの2倍作りますっつって、ガス発電所を作るんですわ。
うん、
原子力発電所って 1,2 年で作れないでしょ。
作れないです。
ずいぶん時間かかるでしょ、
うん、はい、あとねお金がすごくやっぱり、
うん、かかるしね。
今作ると1兆円はこもう、
うん、
くだらないですね。
結局ね、
はい、
ガス発、はい、今時石炭じゃないので、
はい、うんうん、
あのガス発電なんですが、ガス火力発電なんですが、はい、それのタービンって三菱電重工のやつ、うん、強いんですよ。
なるほどね。もうでもそういうところ、
そういうね、細いところがね、
でもいい、
目に見えないところが日本強いんですよ。
でもいいですね、
うん、
もうなんか、まあ、まさにサプライチェーンの中に入って、なんか日本の部品がちゃんとしっかりあるってことですね、うん、
そうなんです、
ね、
サプライチェーンにいるっていうことなんですかね。
ですね、はい、
そこでこれがね、
はい、
そうは言っても、
はい、
日本国が最先端のAI を持ってるわけではない。
はい、
ハイパースケーラーっていうんですけれども、
はい、
超でかい AI っていうのはオープン AI とかね、最近話題になったアンソロピック、
はい、
ミュートスとかね、うん、そういうのじゃないですか。ジェミニとかね、
はい、
Google のジェミニとかそういうのでしょ。そういうのは日本はかなわない。唯一対抗しようとしているのがソフトバンク、
うん、はい、
ただしソフトバンクはオープン AI にも巨大な投資をしているので、
う
ん、
そうですよね、
はい、いろんなところに、
うん、
札を貼ってるんですけれども、はい、今さらそれクラウドでも同じですね。クラウドコンピューターっていう世界でも、
はい、
ハイパースケーラーっていうのは、Amazon と、マイクロソフトと Google、
はい、Google、はい、
これにはかなわない、
うん、
叶わないんですよ、
うん、
巨大な投資だって彼ら、例えば AI に関しては彼らの投資って日本の国家予算よりでかいわけですから、
はい、 はい、
そんなやつらとはどうやったってかなわないじゃないですか、う
ん、
で
もう金額が本当に違いますもんね。
そう、
怖い、アメリカの100分の1とかって
そうです、
日本は100倍アメリカはかけてるっていう、
そういうことです ね、
ね、
まあ、つい最近だから日本はそういうのに頼るしかないんですが、
はい、
例のアンスロピックミュトスの問題っていうのがあって、はい、あの 最先端の AI で、
はい、
あのサイバーセキュリティ能力がすごいぞっていうやつがあったわけですね、
はい、
でこれ あのちょこっと安全装置を効かせたやつが、
はい、
名前がフェイブルっていう、フェイブル5っていうやつも出したんですが、
はい、
これを解禁しましたね、
はい、
最近、
はい、一回停止しちゃってたんですよね。
一回停止しました、
はい、でまた再開ってことですね。そうです、これね、
あの、はい、安全装置が適切かどうかを見極めたん
です、ね、
はい、うん、このくらい安全だったら大丈夫だろう。でもミュートスは、
はい、
あのそのままですから、
うーん、
ミュートスはこれはまだ、うん、日本には来ないか、
来ないってことですかね。
アメリカ国内には行きます、はい、
はい、
でその代わりあのオープン AI の方はあの来ますね。だからそういうふうにあのアメリカ政府と仲の良いオープン AI、
うんうんうん、
アメリカ政府と喧嘩しているアンソロピック、
はいはい、
喧嘩してる人のは出さないって意地悪されるわけですよ、
なるほどね、はい、
アメリカ政府から、
うん、
で喧嘩してない仲の良いオープン AI のは出せるわけです、
うんうんうん、
ただこれ出しちゃったら大変なことになりますよ、
はい、
サイバーセキュリティ能力、
うん、
セキュリティではなくセキュリティを壊す能力が高いわけですから、
うん、高いっていう、な
るほどね、あっという間に
危険ですよね。でもね、
はい、あっという間に中国があれ、うん、あの追いつきます、うん、まあそんなことなんで、
はい、
日本の勝ち筋というのがね、はい、もうどうやってもかなわないじゃんって、うんうん、
はい、
見えるでしょ、
はい、
意外とそうでもないんですよ、
うん、はい、
まずね、あのハイパースケーラーと呼ばれている超でかい AI ってもうすでにインターネット上のデータをほぼ食い尽くしたわけです、
はい、
食い尽くしたっていうことは、うん、これ以上賢くするためには、
うん、
今まで食ってないデータを食うしかないわけです、う
ん、なるほど、はい、
学習するしかないわけですね、うん、でそんなデータってどこにあるのっていう話になると、うん、
はい、
日本には大量にあったんですね。
なるほど。
つまりあのネットに絶対に出したくないデータって、
うん、
日本人ってもともとあんまり、ね、うん、そういうも外にデータ出したくない人ばっかりなんですよ。
そうですよね、どの業界もそうですよね、
うん、どの業界もそうで
自分たちで持ってたがりますよね。
競合、この狭い国の中でね、はい、いくつも同じ業界で、うん、会社があるから、
はい、
そういうたあの製造業でね、特にそういう製造業の、
はい、
製造工程、なんかのデータが大量にあって、
は
い、それがあると今度その製造装置を動かすロボットっていうのは製造ロボット日本は強いわけです、
はい、
そこに今度は AI でやろうぜってこういう話でして、
なるほどね、はい、
これはフィジカル AI と呼ばれていて、
はい、
これは勝てる、
うん、これならいける、これでもね、本当
これなら、しかもこん、はい、それこの場合それほどでかい AI じゃなくていい、
うん、うん、なるほど、
ただデータの種類がこれまでと違う、
違うっていうなる、でもそこに価値があるわけです
よ、うん、そういうこと
ですね、そこに価値があるっていうね、
ここはいけそうな気がします、はい、
出遅れた日本の AI の勝ち筋ってことですね。
そうです、
はい、
国も大量に投資します、
うん、はい、
5年で1兆円ほど投資します、うん、なるなる、でもそれってオープン AI の10分の1でもないですけど ね、
あ、はい、ということで、お国のりあきのニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。
はい、また来週。